さあ今回も始まりました乃木坂46のいいとこ。気づいたら乃木坂を応援して11年、そんな僕夢咲が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46のいいとこをたくさん語ります。本日は番外編です。この間開催された5期生ライブの新参者に行ってきたんですけど、その時に見てきたライブビューイングについてご紹介します。ライブの内容はあんまり話さないんですけれども、興味があったらですね、今回は聞いてもらえたら嬉しいです。瞬きせず最後までお聞きください。はい、というわけでお話をしていこうと思います。ね、さっきも言った通りね、この間5期生が新参者っていうライブをやってですね、新参者の内容自体はですね、多分次になるかと思うんですけども、別の回で紹介したいなと思います。で、このライブはですね、全部で10公演やったんですけど、2公演だけ、ライブビューイングがあって、僕は運よくね、2回とも行くことができたので、その話をしていこうかなと思います。で、今回の新参者のライブビューイングはですね、ライブ会場と同じビルに入っている映画館でみんなで生配信見ようぜっていう、そういう趣旨の企画です。で、ここからは実際の様子をね、お話していきたいんですけれども、今回のライブはですね、ミラノ座っていう新宿にある劇場で公演されたんですよ。で、久保しおりちゃんのファンの方はですね、天号星っていう舞台をやったの知ってると思うんで、まあそこの会場ですし、あとそれ以外の方でね、乃木坂配信中をよく見てるよっていう方は、乃木坂配信中でなんかゲームの世界に入り込んで脱出しようぜっていう動画あったの覚えてますかね。梅沢みなみちゃんと柿はるかちゃんと井上凪ちゃんが新しい施設に入ってて、で、いろいろ体験してましたよっていう動画なんですけど、多分ね、1年前ぐらいだと思うんですけど、あのビルの中に入ってるですね、劇場です。で、そのね、ごちゃごちゃしたビルに入って、で、エスカレーターを上がっていくんですけども、途中でさっきのアミューズメント施設があるんで、ちょっと降りてね、あ、ここが柿はるかちゃんが来たところかとか、井上凪ちゃん、梅沢みなみちゃんも来てたのかとか、思いを馳せてたんですけど、でもね、僕が行った時そんなに時間が余裕がなかったんで、あんまりこう写真を撮るとかっていうのはね、しないで、まあ、サクッと見るだけ見て、で、またエスカレーターに戻って登っていったんですよ。で、エスカレーターに乗ってるとですね、途中で半分以上の方かながエスカレーターをね、降りて左に曲がっていくんですよ。で、この左に曲がっていく方たちが選ばれし神々の方々で、まあ要はチケットが当たってですね、ミラノ座劇場で見れるっていう方々なんですよ。で、いやー、これ本当にマジで羨ましくて、まあ、僕も行きたかったんですけど、まあしょうがないですよね。当たってないものは当たってないんで。なんで、まあ僕は左に曲がらないで、そのままエスカレーターに登って、さらに上に行ったんですよ。で、いよいよその映画館のね、話になっていくんですけど、そのミラノ座の3つ上ぐらいの階かなに着くと、その映画館の階になるので、で、そこで降りるんですけど、降りてちょっと歩くとね、雰囲気が変わるんですよ、そのエスカレーターのところとね。ちょっとね、高級な感じになるんですね。で、まあそれもそのはずで、ライブビューイングをやる会場は映画館なんですけど、まあ映画館ですけど、普通の映画館じゃないんですよ。そのプレミアムなシートしかない映画館で、普段映画見るときもですね、一番安くて4、5000円とか、そのぐらいの会場なんで、なんか僕らが知ってる1800円とかね、ああいう席っていうのはないんですよ。だからそのエスカレーター降りて、その映画館の中にね、入った瞬間に雰囲気がね、ちょっと変わるんですよね。で、じゃあその建物の中に入りますってなると、まあ、チケットの発行とかはですね、特になくて、スマホでこう QR コードが出てるので、それをそのままピッてかざすと入れるっていう感じで。で、一応、そのね、記念にチケットを持って帰りたいっていう方向けに、確か2台だけかな、チケットを発行できる機械が置いてあったんですけど、まあでも見た感じね、あんまり発見してる人はいなかったですね。で、僕は特にそのチケット欲しいとかなかったんで、スマホの画面をね、かざすところに行ったんですけど、その機械のね、隣に、こう、会場のスタッフさんが両側にいらっしゃったんですよ、その映画館の方が。で、なんかね、ホテルマンみたいな雰囲気の方が2人いらっしゃって、で、そのピッてやって会場の中に入るときにですね、こう、2人から、ご丁寧に、行ってらっしゃいませっていう感じで ご案内されて、なんかねちょっとやっぱ普通の映画館とは違うなっていう感じでした。でそっからですね会場に入ると、まあロビーみたいな感じになってるんですけど、そうするとねまたさらにグッと暗い感じになって、でおしゃれなね間接照明がたくさんあって、でもっとねラグジュアリーな雰囲気にね変わるんですよね。でその中は結構ね広いロビーみたいになってて、でそのロビーの中に、まあ、ソファーとか、あとそのソファーにねローテーブルとかたくさん置いてある感じですね。まあイメージとしてはちょっとお高めのホテルのロビーみたいな感じですね。まあラウンジまではいかないんですけど、まあ、ちゃんとしたソファーと、まあ、ローテーブルが置いてあって、まあ、いい感じのスペースなんですよね。で広さも結構広くてですね、あこの回は、4スクリーン全部であって、で席数で言うとですね300席ちょっと350席とかそのぐらいあるんですけれども、そのロビーもねあのゆったり入っても、まあ、100人以上は全然入る感じのキャパでしたね。ただ僕はちょっと遅めに行ったからなんですけど、ソファーはね結構埋まっちゃってたんで座らなかったんですよ。まあ一応ねあのちょっと隣ですかとかって言えば座れたことは座れたんですけど、まあそこまでして座らないじゃないですか。でちょっとね開始まで手持ち無沙汰になっちゃったんで、新参者のいろんなそこでしか撮れない写真、なんか会場入り口の表示とかですね、まあ、いろんなものが貼ってあったりするんで、まあそういう写真を撮ってたんですけど、まあそれでもちょっとね時間が余ったんで、でパッと見たらねドリンクを頼むカウンターがあったんですよ。で、あじゃあちょうど喉も渇いてたし飲み物買おうと思ってカウンターに行って、でこうリストがあるんでね、そのリストの中から、あじゃあペプシくださいって言ってペプシ頼んで、でその時にねこうシュッとしたスタッフのお兄さんがこうペプシを入れてね、出してくれたんですよ。でそこまでは良かったんですよ。いい感じでねそのラグジュアリーな雰囲気を楽しめてたんですけど、その後ねペプシを出してくれたタイミングで僕はこう言ったんですよ。パスも使えますかって、あの電子マネーね。でそしたらそのシュッとしたお兄さんがめちゃめちゃ丁寧に、お客様ドリンクはチケット代に含まれておりますのでお支払いは結構でございますって言われて、って僕ね田舎もんなんで、そのドリンクインクルーシブの場所なんて行ったことないわけですよ。だってね、普通ですよ。お店で何かをもらったら、まあ、お金払うじゃないですか。それ当たり前じゃないですか。だから何かをもらったのに払わなくていいなんて夢にも思わなくて、まあだからそのお金を払うために僕はね、パスモで払おうとしたわけなんですよ。でもお兄さんはね、そんなのもわかんねえのかよってちょっとイラつく感じでもなく、わかりにくいですよねってこうフォローする感じでもなく、その僕が恥をかかないようにね淡々と、あお支払いは大丈夫ですって言ってくれたんですよ。ねお兄さんプロですよね。で僕がそのねお兄さんが出してくれたペプシを受け取るタイミングで、そのお兄さんがあちらのカウンターでポップコーンもお出ししてますのでよかったらどうぞって言って、でまたご丁寧にね案内してくれたんですけど、ここで僕は第二のミスを犯しました。でさっきのねパスも使えますか事件で、まあ、恥をかいたっていうね自覚があったんだと思うんですよ自分で。でその時お兄さんにポップコーンを案内してもらった時に、あポップコーンは分かってますけどそこでもらえればいいんですよね、一応ありがとうございますみたいな、なんかそういう雰囲気をね醸し出しながら、お、ありがとうございますって言っちゃったんですよね。そんなわけないんですよ。こう、ドリンクは払わないといけないって思ってるのに、まあ、ポップコーンは別に払わなくてもいいって思ってるやつとか、そんなやつ いないんですよね。ドリンク払わないといけないって思ってたら絶対ポップコーンも払わないといけないって思ってるはずなのに、僕はちょっとカッコつけてというか、なんだろうな、その恥をかいたらいけないっていうのでとっさにそういう風に言っちゃったんですよね。いやーダサいですよね。お金払わなくていいとこでお金を払おうとして、でお兄さんが丁寧に案内してくれるとこでね知ったかぶりしてね、いや自分で言うのもなんですけど本当にダサい男だなと思います。なんで僕はもう一回会場に行って 謝りたいです、お兄さんに。まあ、とっさに知ったかぶりをしてしまってごめんなさいって、まあ、丁寧に案内してくれたのにさ、あ、一応ありがとうございますみたいな雰囲気出してね、あれは本当に良くないと思いました。すみません。ただね、悪気はなかったんですよ。もう自分でもちょっと理由は分かんないんですけど、もうなぜかとっさにやっちゃったんで、そこはね、まあ、お兄さんこの配信聞いてないと思いますけど、ちょっと悪気はなかったんでね、許してもらえたら嬉しいなと思います。で、一旦そのお兄さんとはお別れして、で、ポップコーンのこうカウンターに行くわけですよね。カッコつけて、ああ、分かってますって言った以上、行かないわけにもいかないじゃないですか。なんで、ポップコーンに行って。で、種類が、まあ、3つかなあったんで、ミックスくださいっつって。で、そしたら、また別のイケメンのお兄さんがね、こう、さっと出してくれて。で、受け取ってね、それを、まあ、ちょっと、まあ、さすがにその場で食べるわけにもいかないんで、ちょっと移動して、ちょっとむしゃむしゃ食べ始めたんですよ。でもね、これが、まあ、意外に普通っていうかですね。まあ、なんならね、ちょっと物足りないくらいだったんですよね。なんで、まあ、いくらね、こう雰囲気がラグジュアリーって言っても、ポップコーンまではクオリティ高くできないかとかね、思ったんですけど、でもね、これも後になってわかるんですけど、なんかね、いくら食っても飽きないし、まあ、あと一口だけってね、ついつい言っちゃう絶妙な塩加減、味加減なんですよ。なんでこれもね、人に言わなくてよかったなと思いますね。あんなうまいポップコーンをね、味がしないとかね、言わなくてよかったなと思います。で、まあ劇場に入る前のこのロビーの雰囲気はそんなところですね。で、いよいよその映画館というか、まあスクリーンの中に入っていくところなんですけど、入った感じはね、普通の映画館ですね。で、前にスクリーンがあって、後ろの方に席があって、で、まあ明るさも普通の映画館と同じような感じで。ただね、違うのが席なんですよ。まず、ピッチがめちゃくちゃ広い。ライブとか舞台あるあるだと思うんですけど、こう、同じ列のお客さんが自分の席にね、こう歩いてきたら、こう、めちゃめちゃ足を引っ込めて、で、荷物とかもね、横に抱えて、なんとかそのお客さんが自分の席に行けるようにね、みんなで協力するみたいな、あると思うんですけど、まあ、ここはね、そういうの全然なかったんですよね。もう足をね、ピーンって前に伸ばしても、前の席に当たんないぐらい、まあ、そんぐらい広くてすごかったですね。で、縦だけじゃなくてね、横も広くて、右側にね、肘掛けがあって、で、そこに、ドリンクホルダーがあるんですけど、その肘掛けもね、自分専用なんですよ。右の人と共有じゃなくて。で、そこそこもね、幅もあるし。で、左はね、もっと広くて、ポップコーンのこう、大きい箱が余裕で置けるぐらいのね、幅の肘掛けがあって。で、それももちろん自分専用なんですよ。で、その肘掛けのさらに下に、また別のスペースがあって、それもね、結構広いんですよ。で、僕はそのスペースに、押しタオルとサイリウムと置いて、自分がライブ中にね、使いたい時だけそこから取り出してね、使うっていう感じにしました。飛行機のビジネスクラスより全然広いと思いますね。ビジネスクラス僕乗ったことないんですけど、あと自分専用の傘立てなんかも席についてました。なんで、まあ、サイリウムも押しタオルも上げ放題ですね。さすがに真上に上げたら後ろの方邪魔だとは思うんですけど、でも頭の上ぐらいだったらね、全然邪魔にならないんですよ。まあ万が一邪魔だったらね、申し訳ないから、僕は上じゃなくて前にバーンって出してたんですけど、でも多分ね、上に上げても大丈夫だったと思います。で、押しタオルも幅いっぱい広げて全然問題ないです。ライブの時に広げられる押しタオルの幅って結構狭いじゃないですか。あれを気にせずね、全力で広げられるのも、ね、意外に気持ちいいなと思いました。そんでね、座席がまたすごいんですよ。こう、リクライニングっていうのかな。別になんかこう、レバーがあって、倒れるわけじゃないんですけど、新幹線みたいに。なんかそうじゃなくて、でも体をね、前に動かしたり、後ろに動かすと、いい感じで、なんか席がね、勝手に倒れてくれるんですよね。で、頭の高さまでちゃんと席があるんで、割と寝たら気持ちいいと思います。寝ちゃった人とかね、いるんじゃないですかね。そんぐらい快適でした。 ね、ライブ前の話はね、そのぐらいにしておいて、いよいよライブが始まった時の話をしたいんですけど、こう時間になったらね、オーバーチュアが流れて、まあみんな盛り上がるわけですよ。もう曲が始まる前からね、超大盛り上がりでしたね。っていうのも、まあミラノ座って照明思いっきり落としたとしても、メンバーはまあシルエットぐらいやっぱ見えちゃうんですよね。なんで、もう始まる前から盛り上がってるんですけど、そうすると、まあ1曲目のセンターが見えてるし、ね、そのメンバーがセンターで、しかも5期生のライブっていうことは、まああの曲で始まるんだろうなみたいな感じで、まあみんなわかるわけですよ。だからこそ盛り上がるわけなんですけど、そこで満を持してですね、井上凪ちゃんがアカペラで歌うとこからライブが始まるんですよ。で、僕はその井上凪ちゃんがアカペラで歌い始めたタイミングで、あ、もうすでにね、ライブビューイング来てよかったなと思いました。もう勝ちをね、確信しました。こう映画館のスクリーンの広さで乃木坂が見れることって、まあこんなことはないし、で、映画館だから音量もしっかりしてるんですよ。十分なんで。本当にめちゃくちゃ良かったですね。で、そんなね、最初に出てきた井上凪ちゃんなんですけれども、井上凪ちゃん、本当にね、ビジュアルえぐいなと思いました。もちろんね、すごいって意味なんですけど、で、僕はね、100席以上ある一番広いスクリーンで見たんですよ。そうするとね、スクリーンの大きさが、まあ、結構とんでもないんですよね。普段皆さんが見るような映画館のサイズのスクリーンがあるんで。で、これね、誇張じゃなくて、多分本当にアップになった時の井上凪ちゃんの顔って、車より大きいぐらいのサイズで映るんですよ。まあ、それだとちょっとわかりにくいか。他の目安で言うと、マイクのブランドがはっきりわかるぐらい、あ、手話使ってんだ、俺と一緒だみたいな。で、あとはそのマイクのこう網やみあるじゃないですか、銀色のこう網やみの部分が、あれも全然こう数えられるぐらいはっきりと。だからね、そんだけアップになるんですけど、それでもね、井上凪ちゃん何にも欠点ないんですよ。本当に完璧なビジュアルで、多分ね、一般の方があのサイズで映ったら、あらが目立つとか、そういうレベルじゃなくて、多分、わ、ちょっと気持ち悪って、多分生理的に見てらんないぐらいね、アップだと思うんすよ。だから、井上凪ちゃんすごいわと思ってたら、あ、そっから出てくるね、メンバー、もう全員可愛くて、乃木坂のビジュアル本当に最強だなって、これね、最初だけじゃなくてライブ中何回も思いました。もう自慢したくなるぐらい、その乃木坂のファンじゃない人たちに、いや、うちの子こんだけ可愛いんですよって自慢したくなる感じでしたね。まあうちの子ってお前何様だよって話だと思うんですけど、まあそこはさておいてですね、いや、自慢したくなりましたね。なんで、まあビジュアルもそうですし、ライブのパフォーマンスもそうなんですけど、今映ってるこの5期生がいる間は乃木坂は明るいなと思いましたね。という感じで、まあ大きなスクリーンでメンバーを見れるっていうのがね、一番良かったんですけれども、まあ、それ以外にもちょっと予想してなかったけど、これ結構いいなと思うところがあって、衣装ですね。衣装って乃木坂のいいとこじゃないですか。乃木坂の清楚なイメージのかなりの部分って衣装で作り上げられてると思うんですよね。しかも新参者はその中でも特に綺麗系で、すっごいディテールがきめ細かい衣装が多かったんですよ。それがね、アップで見れたっていうのはめちゃくちゃ良かったですね。あの体験、初めての体験でした。まあ、例えばこう襟のところって、あ、こんなに絶妙にメンバーによって違うんだとか、こう袖の部分って一周して一枚で作られてるように見えるけど、まあ、二つに分かれてて実は少し間が空いてるんだとか、あとね、僕が一番感動したのが、こう胸のところにアクセントとして金具がついてる衣装があったんですけど、それよく見るとただの金具じゃなくて N46 ってっていう風なのをモチーフになってるんですよ。これすげえなと思いました。 だって今回ね、クソでかいスクリーンで見てるから初めて、あ、N46 っていうのに書いてあるんだって思いましたけど、普通のライブとかだったら、ただのこう、金具にしか見えないわけですよ。なんで、まあ、神は細部に宿るっていう言葉ありますけど、乃木坂の衣装はもうまさにそれだなっていうふうに思いました。はい、映像の話はそんぐらいですかね。あとは会場の雰囲気もちょっとねご紹介してみたいんですけど、こうライブみたいに盛り上がってるかっていうとそういう感じじゃないですね。あのコールとか声出してる人も全然いるんですけど、声出さないで静かに見てる人もいますし、あとはサイリウム振ってる人もいますけど別に振ってない人もいるし、まあ多分持ってきてない人とかもいるんじゃないかなと思います。まあ体感的にはサイリウムは割とみんな振ってて、声出すか出さないかはまあ人それぞれっていう、そのぐらいのこう温度感ですね。もう何もしないで映画館見るみたいな感じでポップコーンむしゃむしゃ食べながら見てる方もいましたね。僕の左に座ってる方はそんな感じでした。なんでライブでゴリゴリコールして盛り上がりたい人はちょっと物足りないと思うんですけど、でも誰にとっても居心地のいい素敵な空間だなっていうふうに思いました。あの今後ね会場をどこでやるのかっていうのは別にして、乃木坂のライブで、まあ、パブリックビューイングっていう制度やり方続いたらいいなというふうに思いました。はい、でちょっと話はそれますけど、僕この間椎名林檎さんのライブのパブリックビューイングに行ってきたんですよ。でまあ関係ないと言いつつね、一応乃木坂のライブには関係してるからお話してるんですけど、まあねそれもね結構良かったんですよね。僕椎名林檎さんは好きなんですけど、まあ正直サブスクでしか聴かないから曲名は全然わかんないし、で人気の曲しか聴いてないから知らない曲っていうのもねたくさんあるんですよ。だからまあライブにはねちょっと行けないんですよね。多分行ったとしても楽しくないと思うんですよ。でもライブビューイングだったら、まあ、そんな僕でもただ座って見れるし、あと逆にねめちゃくちゃ好きっていう人もそれはそれで楽しんでるんですよ。多分熱心なファンの方だと思うんですけど、僕その椎名林檎さんの時に行ったら、その右側2人はですね多分友達同士で来てたんですけど、2人とも椎名林檎さんのライブのグッズでちっちゃい旗をね持ってるんですよ。でそれをいい感じのタイミングで振ってたんですけど、すごい楽しそうだったんですよね。なんでまあそういういろんな熱量の方とか、まあ、いろんな知識の量の方が一緒に楽しめるのがライブビューイングっていう空間だなっていうふうに思ったんですよね。僕その椎名林檎さんのライブビューイング行った時に。それでまた乃木坂の話に戻るんですけど、乃木坂のファンの中にもライブ行く感じじゃないっていう方っていると思うんですよね。あのコールわかんないし、いやそもそも別にコールしたくないし、知らない曲も知らないメンバーも結構いる。でもちょっと乃木坂のライブは一回肌で感じてみたいなみたいな、そういう方が楽しめる場っていうのがあったらいいなと思ったんですよね。でそういう方が乃木坂のライブって楽しいかもって言って乃木坂モバイルに入ったりライブに応援したりするようになるわけじゃないですか。なんでそういう感じで間口を広げてってほしいなと思ってますね。僕乃木坂のライブって年々ハードルが高くなってってるなっていうのをすごい感じるんですよ。でそのハードルっていうのは倍率どうこうっていう話じゃなくて、まず値段もどんどん高くなってってるんですよ。僕初めてライブ行った時に7800円だったんですよね。初期の頃はもっと安かったと思うんですけど、でも今は1万800円神宮だとかなり高くなってきていて、あとサイリウムを揃えるとかライブの決め事もどんどん増えてってるんですよね。でコールの決め事は別にコールしなきゃいいだけの話だからいいんですけど、サイリウムはまたちょっと違うんですよね。みんなサイリウムを青で揃えてるのに自分だけ赤にしとくっていうわけにもいかないじゃないですか。だからただでさえね、ライブ慣れてない方だとせっかくメンバーがパフォーマンスしてるのに、あサイリウムどうしようって気にしながら見ないといけないし、なんかみんながこう変えたらこうカチカチカチカチカチってやらないといけないわけじゃないですか。 そうすると普段からライブに行ってる方はね、いろいろやった方が面白いとは思うんですけど、でも決め事が多ければ多いほどライブはちょっと行きづらくなっちゃうんじゃないかなっていうふうに、まあすごい感じてるんですよ。ねえ、やっぱ世の中いろんなエンタメ、新しいエンタメから、まあ伝統芸能までいろいろありますけど、新しく見に行くハードルが高いものって、大体衰退してくじゃないですか。だから、そのライブに来るハードルって、こう意図的に下げていかないといけないと思いますし、その一つの形がライブビューイングなんじゃないかなと思います。今回はミラノ座でやるっていう特殊な事情があったからライブビューイングできたっていう話なんで、あ、今後同じようにできるかっていうと、まあ厳しいとは思うんですけど、まあ何らかの形でね、まあライブビューイングやってもらいたいですね。ということで今回は新参者ライブビューイングについて語ってできました。まあ今までもパブリックビューイング自体はあったんですけど、今回ああいうプレミアムな映画館で見るっていうのはすごい新しい体験だったし面白かったんですけど、まあぜひ普通の映画館でね、気軽に行けるような感じでパブリックビューイングしてほしいなというふうに思いました。続いて乃木坂ニュースのコーナーです。はい、今回はね、配信間隔があんまり空いてないので、ニュースは少なめになります。で、今日話したいのはですね、まあ、2人メンバーがいて、1人はセイミア・レイちゃんですね。セイミア・レイちゃんは舞台の出演が決まりました。鴨川ホルモーワンスモアっていう舞台で、セイミア・レイちゃんの舞台仕事というか、お芝居の仕事は、夢二空港っていう、まあ、生配信の演劇があったんですけど、そっからほぼ1年ぶりじゃないかなと思います。で、今回の鴨川ホルモンワンスモアですけれども、これはもう僕がね、何回もおすすめしているヨーロッパ企画さんの作品になります。で、今年多分これ銀河鉄道の夜っていうのをやってですね、田村真由ちゃんが出演した作品なんですけれども、これがヨーロッパ企画さんが制作した、日本放送の、何周年記念かの作品なんですね。でそれの来年版が鴨川ホルモンワンスモアっていう感じになります。でセミア・レイちゃんね、すごい気合い入ってましたよ。この作品って京都の話なんですけど、別に誰にも頼まれてないのに勝手に京都まで下見に行ったらしいですよ。めちゃくちゃ気合い入ってますね。で作品はですね、4月12日から、来年の4月12日からですね、池袋サンシャインシティの文化会館で始まって、で5月4日連休ですね、応仙集落が大阪公演でありますという感じになります。まあセイミア・レイちゃんはこう目標があるとそこに向かって努力できるというか、ちょっと偉そうだな、こう突き進めるメンバーなので、今回こういう作品への出演が決まったっていうのはすごく大きいことなんじゃないかなと思います。でもう一人が卒業生なんですけれども、生田絵梨花ちゃんですね。生田絵梨花ちゃんはディズニーの100周年記念の映画ウィッシュの主人公の女の子のですね、日本版声優をやってるんですけど、まあ今テレビ出まくってるし、いろんなイベント出まくってるんですよね。でこの間は渋谷に行ったんですけど、渋谷のねセンター街通ってったんですよ。渋谷で一番ごちゃごちゃしてるとこね。でそのセンター街ってで、なんだろうな、こう街灯というか電柱にスピーカーみたいのがすごいたくさんついてて、そのセンター街の端から端までですね、音楽の宣伝みたいのやってるんですよ。なんでその渋谷の本当に人が多い中で、生田絵梨花ちゃんの綺麗な声がねずっと流れてて、あ、なんか素敵だなっていう風に思いましたね。でそれからね、銀座線でもジャックしてる車両があって、それも僕たまたま乗ったんですけど、その LED の画面全部と、あと釣り広告も全部ウィッシュになってましたね。まあさすがにね、電車なんで生田絵梨花ちゃんの声とかは流れてないんですけど、でもこのディズニーのこの気合がすごい感じられますね。このウィッシュは何としてでも売るぞっていう、いやーヒットしてほしいですね。 ちなみに公開はですね、12月15日ということで、本当にもうすぐですね。僕も行く予定があるのですごい楽しみにしています。で、もう一個がですね、紅白への出場が決まりました。生田絵梨花ちゃんはですね、ハマイクっていう、まあ知ってる方も多いんじゃないですかね。Venue101 っていう音楽番組をやってるんですけど、まあそこで派生したユニットみたいのを、かまいたちの濱家さんとですね、やってるんですけど、その2人で出るというところで、乃木坂の現役メンバーと卒業生が紅白で共演するって初めてじゃないですかね。なんかね、ちょっと嬉しいなと思いました。紅白の中でね、ちょっとだけ絡みがあったら嬉しいなと思って期待してるんですけど、どうなんですかね。はい、今週は少なめですけれども、以上、乃木坂ニュースのコーナーでした。続いてはリスナーさんとのコミュニケーションコーナーです。このコーナーでは Spotify、YouTube、お便りフォームなどからのリスナーさんのリアクションをご紹介するコーナーです。はい。で、今回ご紹介したいのは、なんとお便りフォームに初めてのお便りが来ましたのでご紹介していきたいと思います。で、今回ですね、お便りをいただいたのはジジイさんですね。僕が知ってるジジイさんかなと思うんですけど、もし違ったらごめんなさい。いただいたコメントがですね、初回からすべて聞いていますが、喋っている内容が薄いです。もっと深い話をお願いします。あなたの配信は乃木坂のファンの方が聞いているはずですよね。であれば、もっとマニアックな内容が求められると思います。ライブやお芝居など、かなり幅広くおたかつされている割には内容が薄いですね。さらなる発展を期待しています。ということで、です。ジジイさん、ありがとうございます。どうですかね、聞いていただいてる皆さん。僕の話の内容、薄いですかね。まあ、その辺の感じ方は人それぞれだと思うんですけど、でもこのコメントって、すごい鋭くて、ね、ちょっとね、番組の裏側の話になっちゃうんで、あんまり皆さん興味ないかもしれないんですけど、僕、その内容が、薄い恋よりも大事にしていることがあって、僕この番組ファンの方向けにお話をしてるんですよ。で、そのファンっていう方の中には、まあゴリゴリの、まあ僕なんかより全然詳しいっていうファンの方も含まれるし、でも乃木坂なんとなく興味持ち始めたけど、でも深くはわかんないみたいな方もいらっしゃるんですよね。僕そういう方にも話をねお伝えしたくて、だから僕メンバーね全員フルネームで言ってるんですよ。まあ、例えばおっかけとか、タムマユとかね、ルナピとか言っても誰のことか分かんないっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うのでフルネームで言ってるし、まあ、番組名とかねなるべくフルネームで言ってるんですよ。まあ、たまにね、気づかずに略しちゃうことはあるんですけど、フルネームで言っていて、でそういう乃木坂に詳しいわけじゃないんだけどでも興味はあるよっていう方を置いてきぼりにはしたくないんですよね。ちょっと細かすぎてちょっと分かんないからもう聞くのやめようみたいな、面白くねえやみたいに、それねやりたくないので、なんで理想はまあ詳しくなくてもわかるしめちゃくちゃ深いしみたいなところができればいいんですけど、まあ僕はその誰でも楽しんでもらえるっていうのと、まあめちゃくちゃマニアックっていうところの両立は今できてなくて、まあ将来的にはもうちょっとね誰が聞いても面白いっていう枠の中で、まあマニアックの話っていうのもできていったらいいなと思うんですけど、まあちょっと今そこがね探り探りですね。はい、っていうことでね、他のリスナーさんも番組こうしたらいいんじゃないのとか、こういう話してほしいですみたいのがあったらですね、番組フォームなどなどからいただけたら嬉しいです。お便りフォームはまあそんなところなんですけれども、今紅白の曲予想っていうのも続けているので何でもいいです。投票でもいいし、ツイッターでツイートしてもいいし、 DM もらってもいいし、 YouTube でコメントしてもらってもいいし、あとは今みたいな形でね お便りフォームでいただいてもいいんですけど、まあ僕は私は今年の紅白はこれだと思いますっていうのを送っていただけたら嬉しいなと思います。ちょっとねお祭り感覚みたいにできたらいいなと思うんですよね。まあそれにはね 皆さんたくさんの応募っていうか投票が欲しいので、よかったら送ってください。以上、リスナーさんとのコミュニケーションコーナーでした。はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。引き続き番組に関するツイートを募集しています。ツイートをする際はハッシュタグ乃木坂いいとこ、乃木坂は漢字、いいとこはカタカナでお願いします。番組では読みませんので気軽にツイートしてください。合わせて概要欄にある番組フォームからお便りも募集しています。こちらは番組で読んでほしい方も読んでほしくない方もどちらでも送れるようになっています。 YouTube と Spotify でも引き続きコメントを待ちしています。楽しみにしていますので、よかったら送ってください。乃木坂46のいいとこ、この番組は批判ゼロ悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうか。いいと思っていただいた方は番組登録、通知のオンをぜひよろしくお願いします。次回もお楽しみください。